78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。さあ、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。この生命環境学部には生命工学科、地域食物化学科、環境化学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、そして今週は山梨大学生命環境学部地域食物化学科ワイン科学研究センターの鈴木俊治准教授にお越しいただきました。鈴木先生、今日はよろしくお願いいたします。
山梨大学生命環境学部地域食物化学科の鈴木俊治と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。先生は生命環境学部地域食物化学科の先生でいらっしゃいますが、まずはこの地域食物化学科、どんな学科なのか先生からご紹介いただけますか。
はい、地域食物化学科では、果樹や野菜などの農作物の栽培から食品製造、さらに食品の栄養学までの包括的に研究を行っておりまして、広く農作物の生産、食品製造に取り組める人材を養成しております。
もう本当に幅広く食について、食べ物について学べる。
そうですね。ただ私、ワイン科学研究センターにおりますので、研究対象は醸造用のブドウを使っています。
うん、はい。そうなんですよね。そのブドウということで、具体的にはどういった内容なんですかね。
例えばですね、ブドウといえばいろいろありますけど、
はい、
例えばブドウのあの形、
草
になりますよね。はい、あの形って不思議に思ったことありませんか。
あります。
ですよね。果樹の中でああいう形する果樹ってなかなかないんですが、農作物を広く見ると、例えば稲なんかに穂のようにあえて集中してますよね。
そうですね、確かに言われてみたら近い形ですよね。
は
い
は
い、
でこれは僕が考えたんじゃなくて、学生さんがどうしてあのブドウってあんな房の形するのっていう研究をやりたいって言って僕のラボに入ってきまして、じゃあいろいろ調べていくと、じゃあ稲近いよねっていうことなんですね。じゃあここは科学の力を使って、じゃあ稲とブドウの接点を探そうということで、じゃあどんな、メカニズムが関与するかっていうのを今現在研究してます。
そのメカニズムが分かることで、よりブドウの、
そうですね、例えば花の数が変えれますから、人為的に、例えばブドウの場合は摘粒っていう、皆さんハサミでですね、一個一個粒を取ってますけど、それをなくすこともいつかは可能かと思います。
そうか、最初のその花の数を減らせば、 それを切り取る必要もなくなるっていう、で手間が省けて効率が良くなるとか、いろんなプラスの部分が出てくるんですね。
そうですね。
でもそうやって学生さんの視点から研究が始まるっていうのも素敵ですよね。
そうですね。私の研究室では僕からテーマを出すことはまずないんですね。だから学生にまず1ヶ月ぐらい考えろと、ブドウ見てこいと言ってですね、そこで自分がやりたいことを、話し合ってどんどん詰めて、だからこのブドウの房の形っていうのも学生からのアイデアで、僕は全く、全然不思議に思ってませんでした。
ねえ、でもなんか当たり前だと思ってますけど、よく考えると不思議なことってありますもんね。はい、ありますね。
ですから科学っていうのはみんなが不思議に思ったことをどんどん解明していくことですよね。はい、ですから科学の研究の醍醐味っていうのはありますけど、それはやっぱり不思議に思ったことを解決することですよね。はい、
そういった、不思議から始まった研究ですけれども、今現在取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査についても教えていただけますか。
はい、例えばですね、私の信念の一つにですね、ベストプロダクトオンベストサイエンスということがありまして、いいものを作るにはやっぱりいい科学研究をやってから開発しましょうというのがあります。ですから例えばですね、ワインについてですと、香りですね、ワインの香り、でワインの香りっていうのは基本的にブドウの香り由来なんですが、かなりその複雑ですよね、香りっていうのは。
そうですね。
ただその香りの物質を一個一個こう物質レベルで見ちゃうと、実はそのブドウがどうやって作ってくるかっていうのは分かるわけです。
あ、その香りの、
はい、整合性系って言いますけど、どういう状況だとその香りを作りやすいかっていうのが分かりますので、それを応用すると、例えば乾燥させやすい、乾燥するとこういう香りがよく出てくるよとか、 日光当てるとこういう香りがなくなるよとか、うん、そういうのことは分かりますので、それでですね、こう自分の好みの香りを持ったブドウを作れる、すなわち好みのワインも
作れると。
そういうことをやると、やっぱ科学の研究の上にいいワインっていうのが出てくるということですね、
はい、だってワイン一つとってもね、そのちょっと甘い香りだったりとか、はい、ね、あのスパイシーな香りだったとか、はい、いろいろありますもんね。
そうですね、そういう研究をどんどんどんどんやっていくことで、うん、まあ、山梨県のですね、地場産業ワイナリーさんの、うん、貢献したいというのがあります、はい、
うん、この研究は、まあ、例えばですね、その、まあ、ワインの、農家さんで役立つというのは分かるんですけども、はいはい、その他にも私たちのこう生活の中で役立つ研究だったりもするんですかね。
まあ、それはですね、うん、やはり美味しい日本ワインが飲める、それにつきますね、はい、
嬉しゅうございます飲みたいです、
は
い、
やはりこのちょっと高校生とかですね、未成年の方にちょっとピンとこないかもしれませんけど、うん、山梨県のやっぱ重要な産業はワインが一つありますので、はい、そこの底上げっていうのがやっぱり山梨大学のですね、使命でもあります。
そこでね、美味しいブランドワインっていうのが山梨さんで、ね、たくさん作られて、はい、ね、それがまた全国的に広がっていってくれたら嬉しいですもんね。
はい、はい、それが嬉しいです。
さあ、そして先生がその研究のやりがいを感じる部分というのはどういったところでしょうかね。はい、
まあ、先ほどのあのブドウの房の話でもありますけど、はい、研究にはまず仮説を立てるっていうのがとても重要です、うん、で、一般にあの普通に生きててもですね、日常生活でやっぱなんか仮説を立てたりしますよね、うん、あの子はどうこうじゃないのっていう、でそういうのは結局はそれを、仮説を立てるには十分な経験と観察っていうのはとても必要です、うん、まあ、それを大学ではまあ勉強すると、
はい、
でそれがですね、うまくですね、仮説が成り立つと、うん、それは実は誰も知らなかったことを自分が一番最初に証明できるっていう、うん、この楽しさっていうかですね、はい、優越感、それが研究にあります。ですから研究っていうのは学歴も関係ないし、人種も関係ないし、うんうん、自分の仮説が正しければ、世界で一番誰も知らなかったことを知れる、それがですね、やっぱり研究の醍醐味で、僕がもう何十年も研究してるですね、理由の一つでもあります、
そういう意味ではもう常に好奇心を持って、はい、そして考える力っていうのを持って、
そうですね、はい、
ね、生活していたらいろんな発見があって、 そうですね、その第一発見者になれるかもしれないって、はい、ワクワクしますよ ね、
はい、そうですね、大学ではですね、うん、教科書に載ってることは教科書を勉強したらいいんですよ、
うん、
ですから教科書に載ってない、要は誰も知らないことをどうやって、うん、見つけてくるか、そこが一番重要です、
もう先生とお話ししてるだけでも今日私ワクワクしてますもん
ありがとうございます。
来週も引き続き、はい、鈴木先生にご出演をいただきますので、質問などある方、ブドウに興味のある方など、ぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで、どんどん送ってください。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも覗いてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。